改めておはようございます。今日は基本に立ち返ろうの第3回目の、心について、話をさせていただきます。今ですね、ニューホープの聖書通読表に従うと先週から民数記に入りました。イスラエルの民はシナイ山で神様が彼らにお与えになる新しい地での生活スタイルに関することや、新しい地でのイスラエルの民の心を守るために重要な指針とガイドラインを与えられるんです。そして彼らが置かれている荒野は最終的なゴールである約束の地で生活するための準備の時でありました。その準備とは、彼らがこれから何のために約束の地に入り、そしてそこで何を求められているのかに基づいています。それは神様が彼らをご自身にある宝として特別に選び、そして神ご自身の民としてくださったこと、それがゆえに彼らは神の民としてふさわしい生活、生き方を求められていたと同時に、神の心をしっかり守って、そしてその心を表すように求められていました。コロナ禍で2年の月日が経ちました。このコロナ禍はある意味で私たちも荒野の中に置かれているような状況です。2年前では考えも想像もできないような非日常の生活が日常となりつつあり、もはや当たり前の生活となってきましたが、しかしこれが私たちの思い描く日常では決してありません。だからこそアフターコロナに向けて今できること、そして今守るべきことをしっかり守り、気づき備えていくことが重要です。その中で不安やストレスを抱えがちな今、私たちの心はどうでしょうか。聖書は何をするにもまず第一に心を見守ることの重要性を伝えています。ノートの冒頭の御言葉、箴言4章の23節だけをまず読みたいと思います。何を見張るよりもあなたの心を見守れ、命の泉はこれから湧く。人はみんな心を持っています。心は人の一番奥深くにある中心部分です。そして心から言葉が発せられ、そして心から私たちの行動が出てきて、強いては私たちの心のありようによって私たちの人生運命が決まってきます。だから聖書は心こそ何をも勝って大切にしなければならないと言っているんです。さらに心こそ命の源泉そのものであると。私たちの心の状態を表すもので、最近自分にですね、心にぐさっとですね来た言葉、格言があったので、ちょっと、皆さんにも紹介させていただきたいと思います。10あるんですが、1番目、性格は顔に出る。2番目、本音は仕草に出る。3番目、美意識は爪に出る。そして4番目、清潔感は髪に出る。これは私は大丈夫かなと思うんですが、とにかく5番目、生活は体型に出る。6番目、気配りは食べ方に出る。6番目、芯の強さは、声に出る。7番目でしたね、すいません。そして8番目、ストレスは肌に出る。9番目、落ち着きのなさは足に出る。そして10番目ですが、人間性は弱者への態度に出る。皆さんは今まで挙げた中でどの言葉が一番心にぐさっときましたか？私は特にですね、5番目のこの生活が体型に出るというものですが、とにかく心が正常で健康であるっていうことはどのようなものでしょうか？厚生労働省による休養と心の健康のためのガイドを見ると、心の健康のために必要な要素を4つ挙げているんです。その4つそれぞれ、申し上げるとですね、1番目が情緒的健康、そして2番目が知的健康、そして3番目が社会的健康、そして4番目が人間的健康です。1番目の情緒的健康は自分の感情に気づいて、そしてそれを表現することです。そして2番目は 知的健康はその時々の状況によって適切に考えて問題を解決できるということになっています。そして3番目、社会的健康、これは他人や社会と建設的で良い関係を築けることです。そして最後に4番目の人間的健康ですが、人生の目的や意義を見出し主体的に自分の人生を選択できることだということです。これらの4つのことが心が健康であるための必要な要素であると言われているんですが、そのために正常な心の働きが求められます。心の働きです。心の働きは聖書では考え、そして情報を集め、記憶し、決意するというように表現されています。心はまず第一に考えます。そして考えるための情報を集めます。さらに心は情報を集めて考えるだけじゃなくて、考えたことをもとにですね、何らかの判断や決断をしていきます。心の働きにおいてまずこの考えるということがとても重要であると聖書は言っています。さらに言うと、この考えるということについて何の判断のもとにどのように考えるかがとても重要であると言っています。先ほど読んだ箴言4章23節は20節から読むとこのように言っています。我が子よ、注意して私の言葉を聞け、私の言うことに耳を傾けよ、それらを見失うな、自分の心のただ中に保て、それは見出す者にとって命となり全身の癒しとなるからだ。何を見張るよりもあなたの心を見守れ、命の泉はこれから湧く。この箇所は言い換えるならば新約聖書ローマの12章2節と同じ意味なんです。12章2節もですね、合わせて読みたいと思います。この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ、そして完全であるのかを見分けるようになります。つまり箴言4章20節から23節の父なる神の言葉を心の内に保ち、力の限り見張って心を見守るということは、ローマ12章2節の心を新たにすることで自分を変えるという意味になってきます。それではどのようにその心を新たにして自分を変えていけばよいのか、特に今の時代このコロナ禍で必要と思われる2つのことを話していきたいと思います。1番目ですが、神様の恵みを毎日覚えよう。神様の恵みを毎日覚えよう。愛歌の3章21節から26節をお読みします。私はこれを心に思い返す、それゆえ私は言う、私は待ち望む主の恵みを。実に私たちは滅び失せなかった、主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい、あなたの真実は偉大です。主こそ私への割り当てですと私の魂は言う。それゆえ私は主を待ち望む、主は慈しみ深い。主に望みを置く者、主を求める魂に、主の救いを静まって待ち望むのは良い。神様の恵みはどれぐらいの頻度で新しいんでしょうか。それは朝ごとに、そして日ごとにです。そして毎日私たちに神様の恵みは注がれています。しかしその恵みを毎日受け取るためには、私たちが意図的に足を止めない限り受け取ることはできません。慌ただしさやあらゆる仕事や要求ややるべき必要で思いがいっぱいな時にこそ、むしろあえて自分の心のために足を止めることも必要です。詩篇46編のですね、10節では、このコロナ禍で神様ご自身が私たちに緊急事態宣言を出されています。46編10節を読みます。やめよ知れ、私こそ神、私は国々の間で崇められ、地の上で崇められる。 またノア・ウェインバークという人はですね、5つのレベルの喜びという本の中でこのように言っています。神は人が楽しむようにすべてのものを作りくださった。あなたが神の身元に行った時に、あなたが楽しむことを拒んだ一つ一つのことについて神は説明を求められるだろうと。またある統計によると、6歳のですね、子供は1日に平均してなんと300回ですね、笑うそうです。しかしそれに対してですね、大人は15回からせいぜい100回ぐらいということです。私たちの今持っているこの時間、与えられている時間、今行っている活動をやめ、思考感情を委ねて今3分ぐらい楽しみましょう。あと3分余計にサンセットを見るときや、あと3分余計に家族や友と笑い、そして楽しむときを持っていきたいと思います。さらに1日のですね、どこかで一人になる時間を持ちましょう。一人になる時間は工夫すればいろいろと私たちは持つことができます。散歩や病院の待合室かもしれませんし、あるいは時間調整のために立ち寄るカフェの時間とか、あるいは子供が寝静まった時に一人でいる時などです。大事なことはそこで神様の恵みに目を留めて、そして耳を澄まして、そして神様の御業の素晴らしさに打たれることです。神様はご自身を求める者に本当に恵み深く、そして憐れみ深い方です。そして私たちの心を守るのは神様の恵みで満たすことです。神様の恵みは日ごとに毎日私たちに注がれています。さらに進んでいきたいと思いますが、2番目のポイントですが、神様に委ねることを学ぶ。神様に委ねることを学ぶ。マルコの福音書14章ですね、36節読みます。そしてこう言われた、アバ父よ、あなたは何でもおできになります。どうかこの杯を私から取り去ってください。しかし私の望むことではなく、あなたがお望みになることが行われますように。信仰とは、私たちが完全に信頼することができるお方がいるということです。人は基本的に3つのですね、問いを求めて生きていると言われます。1つ目は、私はなぜ存在するのという存在に関する問い。そして2つ目は、私は何のために存在するのというですね、生きる目的や意味を求める問い。そして3つ目は、私はなぜ私にこのようなことが起きるのかという不条理に対する問いです。最近ますますこれらの問いが切実に周りからも聞こえてきます。自分は生きていて良いんだろうか、いるだけでは怠け者ではないかもしれない、怠け者かもしれない、このままではいけない、生きて存在するっていうこともつらい、あるいはもし自分が周りの役に立たないんだったら自分の人生なんて無意味である、何のために生きているんだろうか、さらには今はまだ死ぬにも死ねない、なぜ自分がこんな目に遭わないといけないのか、まだやり残したことがある、自分の人生はこれで本当に良かったのか、などとあれこれと自問します。けれども私たちのそれらすべての問いを引き受けて完成してくださる方がいます。イエス・キリストこそがそれらの答えです。イエス様は言われました。私が道であり、真理であり、そして命なのですと。イエス・キリストは十字架にかかって、そしてすべてのこれらの呪いを引き受け、そしてそれらを打ち破り、勝利してくださいました。だから私たちは自分の心を守るために絶えずイエス・キリストがしてくださったことから目を離さないように、自分の信仰の目を養っていく必要があります。そして信仰の目を養うというのは、神様が見ているように物事を見て、状況を見て、そして良い心の態度を築いていくことにあります。正しい心の態度を築くことにあります。 自分の思い通りにならないこと、物事がうまくいかないこと、理不尽なことに対して良い心の態度を持ち続けるために、まず正しく祈ることが大切です。そのことは他の人への祝福へと変わっていきます。よりよく祈ることは今日の皆さんに対する最善でもあります。周りの人や自分自身に対して最善を見る目、最悪を許す心、悪いことを忘れる思い、これらは他の人々にとってだけで良いものだけじゃなくて、自分の魂、そして心にとってとても良いものです。そしてこのように祈ることを通して、神様に対する信仰を私たちは失わない心を守っていくことができます。最後に詩篇の139編の22節から24節を読みたいと思います。神よ、私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。最後に祈る時を持ちたいと思います。愛する恵み深い天の神様、今日またあなたが私たちに御言葉を通してあなたの真理を語ってくださったことをありがとうございます。真理は単なるこの世の中に散らばっている本当に私たちの知性に働きかける情報ではありません。本当に私たちの心を変え、そして私たちを自由にしてくれるものです。神様、あなたは命の息吹を私たちにこの真理の御言葉を通して語ってくださっています。そしてその真理の御言葉はあなたご自身の変わらないご性質に基づいています。あなたは恵み深く、そして憐れみ深く、情け深く、怒るに遅く、災いも思いなす、本当に恵みと慈愛に満ちたお方です。主よ、どうぞ今私たちの心をどうぞ知ってください。私たちは自分の心を知っている、自分の思い煩いも知っているということを思い込むことがないように、どうかあなただけが私たちの心の状態を正しく知ることができます。そしてどうぞ私たちの心、思いを主よ、あなたに目を向けることができますように、あなたの恵みと、そしてあなたの憐れみに、また私たちのこの置かれたただ中に、どうぞ神様、それら一つ一つのことを神様あなたに委ねることができるように、そしてあなたの見ているおられるように、与えられているこの状況、出来事を見ていくことができますように、そしてあなたがすべてを治めておられる方であること、そして私たちに本当にために、本当にすべてのものを本当に引き受け、そして私たちを完成し導いてくださる方であるということを心から感謝いたします。私たちが本当に信頼するべき方、私たちのすべてを委ねることができるお方がここにいるということを、あなたが私たちに教えてくださったこと、イエス・キリストを通してそのことを示してくださったことをありがとうございます。どうぞ信じる一人一人のうちに、ますますあなたの恵みと、またあなたの愛で一人一人の心を満たしてくださいますように、この時を心から感謝し、愛する尊きイエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。